皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶ広くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
132回11月一発目の、流行り物通信簿でございますけれども、
11月になりました。
早いものでね。皆さん覚えてますか？
うん、
この11月に何が起こるか、小平さん覚えてますか？
ホネストが、サウザント誕生日？サウザントホネスト誕生日が起きるんだっけ？
それね、この前話してましたけど、僕がなんかもう1000回超えてるとか、小平さんが、この前が999回とかって言ってましたけど、
そうそう。
あの後、2人で数え直したら、今回がなんと998回目という。
今回が998。
はい。
来週が999。
はい。
再来週が、1000ホネスト。サウザントホネスト。
私の誕生日の翌日に配信される回がちょうど1000ホネストということで。
ハッピーバースデーサウザントホネスト。
もうなんかいろいろくっついちゃった感じにする。
よし、今月はもうずっとみんなハッシュタグ、ハッピーバースデーサウザントホネストでこう毎日投稿だ。
そしたらもう、
ツイッタートレンドにハッピーバースデーサウザントホネストが踊り出ることを夢見て。
その、あれだわ、ハッシュタグのカタカナだけ胸にあしらった T シャツ作るのじゃ。ハッシュタグハッピーバースデーサウザントホネストっていうカタカナだけが載った T シャツ、すずりでね、販売しときます。誰も買わんわ。
いつになるかわかんないけど、ハヤツのイベントがあった時みんなそれ着てこよな。
いや、
ハッピーバースデーサウザントホネストって言って、みんなでこう、踊り明かそうな。
ちょっと待って。その時にはもうすでに、とっくに超えてるから。いやいやいや、違うんですよ、小平さん。
違うの？
11 月、2021年11月から発行されるものがあるでしょうよ。
2021年11月から発行されるもの？
はい。
なんだ？納豆菌？あ、イースト菌かな？
そっちの発行で考える人あんまいないよ、発行って。発行の項、酵素の項で考える人いる？
なんだろうな。
やったのにな。
お酒の類かな。
去年やったのにな。
去年やった？
去年やったのに覚えてないかな、小江さんは。
去年やった発行される類のもの。
はい。もうまた言うよ。ティリティリティリティリティリティリティリティリティやるよ、もう本当に。
じゃあここでサウザントホネスト人形をここで使います。
エピソード68で。取り上げさせていただき
ました。随分昔だな。68とかも随分昔だね、もう。
去年の8月16日でも取り上げてたんですけど。
終戦記念日が近いな。なんだろうな。
キャッシュレスの時代に、あえての効果のお話、ということでね、やらせていただきましたけども。
はぁ、あ、はぁはぁ。
何でしたっけ？あの500円玉新しく発行されるの。
あぁ。あぁ。
バイカラークラッドでしょ。
ああ
って覚えてないんだよ。そこはああだろ。ああじゃないのよ。
ああ
バイカラークラッドの新しい500円玉がこの11月から皆さんのお手元に届き始めるんですよ。
じゃあコンビニで買い物したら、
うん、
500円玉とかもらうときに、
うん、
なんか2色の500円玉とか来るの？
そういうことです。
へー。
全然興味ない上に、俺どうせ携帯で決済済ますしなぁが聞こえてきてるわ、なんか。
ほんとそうなのよ。僕、割と、お金下ろすときドカッと下ろすんですよ。なんか、5万、6万ぐらい。で、財布に入れっぱなしで、それがなくなってきてから下ろそうっていうふうに、いうなサイクルで生きてたんですよ。
うん。
でも、もうね、1年半ぐらいお金下ろしてないんだよね。ずーっと5万ぐらい入りっぱなしなの。
まあね、キャッシュレスの時代ってのはそういうことよね。
なんかね、財布持ち歩いてんだけども、
うん、
免許証入ってるから持ち歩いてるだけなのね、現実。
あー、なるほどね。
あ、これ免許証だけ持ってけんじゃねえのってふと気づくときあるんだよね。
まあでも僕も似たようなもんだわ。もう完全にレシートとポイントカード入れだもん。もう完全に。そのために俺は持ってってるね。
なんか、そう、まあ、500円玉新しいのが出るのは、まあまあ、おめでたいことだと思うんだけども。
はい。いや、まあ、おめでたい。
リアルにいつ見れるか自信ないよね。
まあ、そうか。
なんか、500円玉を受け取る場面が全く想像できないね、今。
ああ、そうか。まあ、そうか。僕はでもやっぱりさ、
うん。
効果欲しい人間だからさ。
そうか。
うん。もう多分、まあ今までのその記念硬貨みたいなね、
うんうん、
そのバイカラクラットのコインもわざわざ銀行に引き換えに行ったし、
うん、
まあそこら辺は多分やると思うんですよ。
ほうほうほう。
ピカピカの500円欲しいなってい
う、うんうん。
だから持ってるみたいなところあるもんね。それぐらいの意欲ない人は多分500円触んないもんね。
まあまあね、このキャッシュレスうんぬんかんぬがない頃とかに、千円札とかが変わったりとか、500円玉もなんか多少変わった時あったじゃないですか。
あった。
そういう時にこう、あのね、それこそ会社とかで、ああ、新しい1000円だとか、新しい500円だ見せて見せてみたいな、昼休みの会話ぐらいはあった覚えがあるんですけど、
ね、
今、それもあるかどうかね、怪しいよなって思うよね。
みんながだって電子決済だからね。
そうなのよ。
わかるよ。
ねえ。
いや、もう僕に言われても。
ねえ。
ねえじゃない。
どう思います、奥さん。
誰に聞いてんの、それ。
どう思う？
どう思うじゃん。
500円玉の画像だけ見たいわ。
そう、ちょっと僕的にはちょっと嬉しいなと思ってるところがあって、デザイン的に。
はあ、はあ、
この、つい最近までの500円玉の、500の数字って、
うん、
その1個前の500からちょっとデザイン変わったのね。
ほうほう。
なんかちょっとかっこよくなっちゃったのよ。
かっこよくなっちゃったの？
うん、まあ別にそれは、それでいいんだけど、僕昔の500円も好きだったから。うん、
はあ、は
あ、あ、まあこうなったか、まあまあ踏襲しつつちょっとかっこよくなったなと思ったんだけど、今回のバイカラークラッドになって、
うん、
その前の2個、直近の1個とそのもう一つ前の1個の500をうまく融合させた形のデザインになったの、今回。
レガシーデザイン。
あ、なんか戻った感じするじゃん、みたいな。
お
ぉ。うおぉ、テンション上がる。感じなのね、今。
どれだけの方が共感していただけるか不安でございます。
現物をまだ見てない俺が言ってんのよ。こうなりますっていうイメージしか見てないんだけど、うわぁ、なんかこれ、前と、ま、その前のやつの500踏襲してんじゃん、みたいな。
なるほどね。まあでもそれは、まあ見届けてきたというか、意識して見てきた人だから気づける範囲だもんね。
あ、まあそうだね。そうかもしれないけどね。
お
うん、まあ、これ聞いてる 99.9% の人が気にしてないって知ってるんですけど。
まあ、そうね。今の500円と新しい500円を比べることはできるかもしれないけど、1個前と2個前とかで比べるのはなかなか難しいからね。
あ、そうだよね。僕なんかはさ、その、ミントセットみたいなの買ってるので。
は
あ、
はは
あ、要は、国が出してる。
うん。
その年、例えば令和3年だったら、令和3年の、
うん。
綺麗な500円玉、100円玉、50円玉って1枚ずつを1つのセットにしたパッケージを売ってるのよ。
うんうん。売ってるのは知ってる。
で、それをちょこちょこ買ったり、
へぇ、
昔のやつとかも、なんかこう、オークションで落としたりしてるのね。
おー。じゃあ別に、切り替わりのタイミング以外のも持ってんだ。
あ、でも全部買ってるわけじゃないけど、
おうおうおう、
でもその昔の500円とか、あ、これちょっと懐かしいなと思ったのは、気になるやつは買ってたりする。
へー。
その、だから昔の500円も普通に綺麗な状態のやつは持ってる。
へー。
だからもうそれを眺めてニヤニヤするっていう。
ホネスト金融博物館じゃん。
そんな多くはないけど。
何多くねえのかよ。そこそこいい集めろよ。
うん、まあ、ちょっとつい最近まではその、聖徳太子の5000円とか、オークション
だ
と
し
てた、ね。1万円とかね。
ホネスト金融博物館じゃん。
これ共感してくれる人いるかな、これ。まあまあ、そんなね、そんな月ですよ、今月は。
そんな月なのか。
はい。
新しい500円玉見た人、ハッシュタグ、ハッピーバースデーサウザントホネストって書いてください。
全部それ繋げなくていいんだけど、気持ち悪いからね。まあそんなわけで。
うんうん。
今日は、ゴーエさんの回なんですよ。
うんうん。
今日は何をやっていただけるんでしょうか。
今日は、NFT の話をしまーす。
NFT?
NFT。
何すか NFT?
皆さん知ってますか NFT。
NFT?
え、知らない？
わかんない。
まあどうなんだろうな。知ってる人どのくらいいるのか全然想像つかないな。
ほう。
そこそこ有名になってきたのかなって思いながらも、そうでもないのかなっていう気もするんですよ。
うん。
ただ今日はね、ちょっとまあ、諸事情があって、本編の尺短めに行こうって思ったんですよ。
う
ん、
あ、そうなの？
諸事情があってね、この後その諸事情が明かされるんですけども、
あ、そうだね。
その諸事情によって短めに行こうって思ったんで、
うん、
なんかちょっと小難しい話しようって思ったんですよ。
小難しい話するとうち短めになるから。
そう、短めになるの。面白みが少ないんでね。
はあ、
なので今日は、NFT、ちょっと小難しい話をしようと思ってます。
なるほど。
うん。
わかりました。じゃあ、早速本編の方に参りたいところなんですけれども、ここでですね、
ん、何、
ちょっと小平さんに言わなきゃいけないことが、
え、何、なんか悪いニュースあるの？
なんとですね、
おう、
ハリモト通信もこの11月、
ほう、
1週目2週目3週目、この3週にわたりまして、
ほうほう、
企業案件で広告が入ることになりました。
おめでとうございます。
驚きですよね。
企業案件。
企業案件。
CM。
CM なん
です。CM。CM。
何回も言わなくていいのよ、その CM の部分。
別に。CM が入り物通信網に入る。
入るんです。
マジ？
今回は、
うん。
お仕事としてこれ受けさせていただくことになりまして。
おうおう、
一応その CM としてのご依頼いただきまして、
うんうん、
報酬をいただくという形で初めての我々も試みですから。
おお、
いや、これはちょっと頑張っていかなきゃいけないなというのはあるんですけど、
うんうん、
もうね、やっぱここで得られた報酬はさ。
おう、そうだね。いくらもらえるのか分かんないけどもね。
あ、まあ、それはやっぱり、まあ、使い道まだ決まってないんですけど、やっぱりこの入り物通信簿のね、
うん、
番組作りであるとか、まあ僕もグッズよく作ってるので、
うんうん、
そういうグッズとかに還元できたらいいなというふうには考えてますよ。
ああ、じゃあ、私腹を肥やすわけでなく、
うん、
番組のために、
そうね。
リスナーさんのために、
うん、
企業案件の CM で得られる報酬を使っていくと。
そういうことです。
いい心がけだね。
だから、まあ皆さんはね、もう聞いていただいてると思いますけど。
うん、うん。
空き缶とか投げないでね。お前、企業広告を受けてんのかいとか言わないでね。
ああ、そうだね。そうだね。あの、うん。どうか許してほしい。
いや、そんなやついないと思うけどね。
まあまあまあまあまあ。
缶を投げてくるやつはいないと思う。
うん、
はい。まあでも、今回、どこから入ったかというと、
うん。
アマゾンさんなんですよ。
おー、すごいじゃない。ビッグスポンサー。
そう、ビッグスポンサー、アマゾンさんからの企業案件なんですけど。
まさかのガーファ案件来たよ。
なんかね、
うん。
今回結構、僕の中では特殊というか、
うん。
このワード言っていただければ、
うん。
別にテイスト何でもいいっすっていう。
は？
コントにしてもいいし。
うん。
その番組の色に合わせた形でやってくださいと。
ああ。
そこはもう何も言いませんと。
ええ。
だからもう、はやつらしい内容にしてもらって大丈夫ですと言われているので。
おお、ほん
と。ちょっとそういう雰囲気のものにしていきたいなと思っていますということになると。
うん。
ちょっと、なんか企業案件らしくない表現になる可能性は大いにある。ハヤツらしさを前面に出すとそうなっちゃう。
なるほどね。あの、コテコテの CM じゃないよってことね。
そうそうそう。
なんか、まあ、まあ、ある種コテコテの CM なんだけどね。
でもさ、なんかありきたりの文章を、それでは、アマゾンさんからの広告です。みたいな感じにはしたくないじゃん。
そうだね。
つまんないじゃん。
うん。
ハヤツじゃないじゃん、そうな
んだ。うん、うん。
だから、そこは精一杯ハヤツらしさをちょっと前面に押し出させていただく形にさせていただけるということになりましたので。
何これ、もうざっくり言うとおふざけしてるってこと？
あ、そうです。だから、あの、広告と思って聞かないでほしいね。
あ、なるほどね。いい表現だ。そうだね、広告なんだけども広告と思わないで聞いていただきたい。
そう、これはもうこれからアマゾンさんを使った盛大なコヘトホネストのおふざけだと。
そうだね。
怒られるけどね。
お金をもらった上で、
そうよ、
一生懸命ふざけてます。
そう、一生懸命だから、これはもしかしたらアマゾンさん本体にはこれチェック入らないかもしれないから。
そうだね。あの、うん、そうだね。
そういう可能性も含めて皆さんはチクらないでほしいね。
そう、そう、うん。もしね、なんかこう、 まかり間違って怒られたら嫌だからね、チクらないでほしい、チクらないでほしい。
はい。で、あの、広告の中でもちろん、その、今回 Amazon Music なんですけど、
うんうん、
その Amazon Music の URL とか、うん、まあそこら辺もお伝えはしてますので、
おうおう、
ぜひね、あの、まだ Amazon Music 使ったことないという方はアクセスしてもらいたいなと思いますし、
うんうん、
あとは概要欄とかにも書いてありますので、
うんうん、
そこからぜひ、まあ、お時間ある方はアクセスしてみていただきたいなというところを前段にお話しさせていただきまして。
アクセスしてほしい。なんかね、チクらないでアクセスしてもらえたらなんかこう、はやつ結構評判良かったぞって言ってもらえるかもしれないのよ。
そう、2回目3回目来るかもしれないから。
そう、来るかもしれない。お前、自由にこう、自由におふざけできるかもしれないのよ。
でもさ、こんな初の案件で自由にさせてくれて結構レアじゃない。
そうだな。最初で最後のチャンスかもしれないからな。
だから今回も精一杯おふざけしながら。ただ、この第1週、第2週、第3週で、このアマゾンさんからの広告をね、我々流すんですけど、
うん、
最後の週で、
うんうん、
この企業案件に対してどうだったか、まあそれぞれの CM 聞いてどう感じたのかっていうのを皆さんから、
うん、
ちょっとね、まあお便りもらいつつ、
うんうん、
まあ、振り返りとか反省会やりたいなと思ってるんです。11月の最終週は。
オムニバス早つの会ね。
そう。だから、まあ、通常のお便りではなく、まあ、そこはこのね、企業案件のことについてお話しする予定なので、ぜひ皆さんからね、お便り募集したいと思いますよ。
これから流れるおふざけ CM を聞いて、
はい。
良かったとか悪かったとか、
うん。
Amazon Music の魅力がすっごい伝わったとか、全然伝わらなかったとか。
それやらせなのよ。多分それ書く人やらせなの。いやでも本当に伝わったんだったらそう書いてほしい。
そうだな。なんならそうそう、途中行ったリンクを踏んでほしいとかもあるんだ。
そうね。
あとなんかこう再生数に応じてなんかいいこととかあるらしいんだ。
うん。
なんでこう、必要に繰り返し聞いてほしい。なんならな。
いや、必要に繰り返し聞いたら、アマゾンさん的には何にも美味しくない。
確かに。クリックしてほしい、まあ。たくさんクリックしてほしい。一、ね、人10回くらいクリックしてほしい。
わかったよ。そこまで言わなくていいんだよ、別に。まあでも、その、最後の週の振り返りの最終締め切り、11月23日。
23日。
火曜日くらいかなと思ってますので。
うんうん。
ぜひね、11月のこの3回聞いて、何か思うところがあれば。
うん。
お便りを送りいただければというふうに思いますので。
お便り待ってまーす。
いや、ドキドキです、これから。初めての企業案件ですから、
うん。そう、おふざけするんだ。
じゃあ、早速。まあ、広告に入って、そのままジングル流れて本編いきますからね、皆さん。
うん。
心して聞いていただきたいと思いますよ。はい。じゃあ、早速、広告の方、聞いていただきたいと思います。
突然ですが、ここで Amazon よりお知らせでーす。この番組、入り物志望をお聞きのあなたであれば、Amazon Music から様々なポッドキャスト番組を楽しめることを知っていますよね。
はい。
その Amazon Music、実はもっともっと幅広いサービスラインナップとなっておりまして、Amazon Music Unlimited に登録すれば、ポッドキャストのみならず、7500万曲以上の音楽はいつでも好きなだけお楽しみいただけます。うん、Amazon プライム会員のあなたであれば、プライム会員特典の Amazon Music プライムが今すぐにでもご利用可能。まだちょっとだけ不安で使ったことないわーってあなたも広告付きの無料版だったら今すぐお楽しみいただけます。きっと広告だって楽しめちゃいますよ。
なんか若干さっき若元さんっぽいの入ってたけどね。
何を隠そう。この私小平はもうずっとプライム会員。
お
明るく元気が取り柄のアレクサちゃんにポップな音楽聴かせてとか。
うん、
アイドルと過疎圏の女が大好きで、声はでっかいのに喉が弱いようなツッコミの人が出てるポッドキャスト聞かせてとか。
俺じゃん。
毎日音楽とポッドキャストに包まれて暮らしてま
ー
す。
いいね。
クリスマスや年末年始、これからのシーズンにぴったりなプレイリストやポッドキャストも楽しめてめっちゃハッピーでーす。Amazon Music を使い始めてから彼女ができて結婚もしちゃって子宝にも恵まれて金運も上がって身長も伸びてもうなんていうかもう毎日ハッピーです。
じゃあのよく見る広告の個人の感想の範疇超えてるけどそれもはやね。
もしも今まで Amazon Music を試したことがなければぜひ一度試してみてくださいね。
おはいはい。
amazon.co.jp/trend、
うん、
トレンドは T-R-E-N-D もう一度言いますね。
うん、
amazon.co.jp/trend。
うん、
もう一回おまけで言いますね。amazon.co.jp/trend。
言うね。
ついでに、ハイルモンツシモに感想メッセージ送ってみてくださいね。
あの、皆さん、 よろしくお願いします。
ウェーウ。本編ですけども、
ですけども、
何今のさっきの流れたやつ。
いやいや、どっちかというと僕の方がびっくりしてくる。
やるじゃんやつ、すごいじゃん。すごいじゃん。
これ正式なやつなんでね。これ勝手にやってるわけじゃないよね。
マジ？これマジ？公式？
これ公式。
オフィシャル？
まさかの公式です。
すごーい。わあすごーい。
いやまあでもこれもすべて声をかけてくださった企業さんのおかげですからね。
うわーありがたいね。でもなんかこんなふざけてて大丈夫？おじさん心配だよ。
いやそれは俺も感じてるよ。大丈夫かね。何度も確認したからね。大丈夫ですかって。
そう。許してほしいというのとね、同時にね、なんかリスナーさんにはこう生温かく見ていただきたいという、
そうね、
気持ちでいます。
皆さんぜひ早つともども応援よろしくお願いします。
お願いいたします。まあまあまあそんなわけで、ね、本編ですよ本編。
あ、はいはいはい。
今日は NFT の話をします。
はあ、NFT って何なんですかそもそも。
全く知らない？
なんだろう、この文字面はなんか見たことある気はすんのよ。
後ろに48とかつかないよ。
あ、つかないのか。
46ともつかないよ。
ほな、違うか。
ああ。
NFT? なんか、ネットフリックスみたいな感じだけどね。ネットフリックス T みたいなね。
うん、テクノロジーみたいな、ね。テクノロジー。ありそうだよね、確かにね。
ネットフリテクノロジーね。
ありそうだよね、確かにね。
でも、NFT の世界っつってるからな。
うん。
なんか、ゲームとか。
ああ、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあま
あ、SPF とか。FPS とかあるんじゃん。
SPF ってなんかサンプルフ、なんか日焼け止めの数字じゃないっけ。
そう。ちょっともう、ね、ごっちゃになってる。その、A 文字3文字系がごっちゃになってるわ。わけわかんないもん。
まあまあまあ、まあ NFT の話をしますけども、まあ、はい、今日多分ね、まあ、早つを聞いてる人で NFT って言われて、ああ、NFT ねーって思う人って、うん、まあ、そこまで多くないのかもしれんなと思ってはいるんですよ。
今のところだって NFT とは何ぞやって何も言ってないから。
そう、何も言ってない。
ポカンじゃん。
そう、だから知らない人も多いんだろうなと思ってるし、うん、まあ、少なからず、僕がツイッターとかで、早つこの人聞いてるよなーって人の、口ぶりとかで、こいつは知ってんなっていうのは分かってたりもするのは簡素化してるので。
ほうほうほう。
まあ、知らない人がいないわけでもないとも思っている。
一部の人は知ってるんだ。
割合としては分からんので、
の
小難しい話になるだろうなという、まあ、前振りをしたわけです。
でも、小難しい話で3文字ってなんだろうな。もう全然何の略かも分かんないもんね。NFT って。NTT なら知ってるんだけど。
NTT ねー。うん。まあまあ、NFT は、ノンファンジブルトークンの略称なんですけども。
ノンファノン何
急におばさん見てきたよ。
ノンファンジブル
ノンファンジブルトークン。
ファンジブルトークン、
うん、もうこれ聞いてもわかんないよね。まあ僕も、ああ、そんな略なんだって思ったぐらいなんでね。
トークンって聞くとなんか、
うん。
アプリのログイン、の時のトークンとかは仕事で使ってるから。
そうだね。なんかワンタイムパスみたいな気がするよね。
そうそう。なんかシングルサインオンなのかなみたいな。
まあまあまあ。まあまあまあまあ。まあ、トークンの言葉の語源的にはまあそうかもしれんって思うけども。
ノンファンジブルトークン。
今日の本題に入る前に、
うん。
一つのニュースをご紹介。
はい。
ポケットモンスターのカードゲームの公式イラストを書かれる斉藤直樹さんという、
うん、
いわゆる絵師の人がいます。
はいはい。
この人が NFT アートを発表し出品しましたところ、
ほう、
約600万円で落札されましたとさ、というニュースが今年の10月にありましたよと。
なんて言ったらいいだろう。大半の言葉が理解できなかったんだけど。
どこがわからなかった？まずポケットモンスターから説明した方がいい？いや、だいぶ優しめのニュースを拾ってきたつもりなんだけども、
ポケットモンスターはやったことはないけど知ってはいるわ。
あ、知ってはいる。
そこは大丈夫なんだけど、それの絵師さんが、
うん、
NFT アートを売ったって言いました？
そうです。NFT アートを売りました。
NFT アートって何なの？ NFT がわかんないのに、その活用形出されてもちょっとわかんないんですけど、NFT アート？
まあまあまあ、まあまあ、ここは一旦 NFT アートって言葉を使ったけども、
うん、
画像だと思ってください。絵を描いたと。
まあ、エイシさんだからね。
そう。
そのエイシさんが絵を描いたら600万で売れました。
そう。
別に何の不思議もない話じゃん。
本当に不思議もない。何の不思議もない。
え、だって、ポケモンの公式の絵を描いてる人が、なんか絵を描いて、それで600万で落札されたんでしょ？
うん。
なんかすごい絵だったんじゃない？
まあ、そうだね。すごい絵だったよ。
いや、なんか、噛み合ってない感がすごいわ。
まあ、そうか。ここに凄みを感じないのか。
え？
まあ、ここでお伝えしたいのは NFT アートっていうこともあるんだけども、
うん。
一枚の画像が、
うん。
600万円で売れたって結構な話だなっていう部分のとこなんですよ。
あ、まあね。いや、なんかさ、
うん。
斉藤直樹さんでしたっけ？
うん。
その方がどれぐらいすごいのか僕分かってないから。
まあまあまあ。
あの、
僕も分かってないけどね。
なんかさ、
うん。
最近、いるじゃん。壁画みたいな書いて、超高値で売れてる人が。
え、何？バンクシーみたいな話？
そうそう、バンクシー。ごめんごめんね。あの、もうおばちゃん成分出てくると、こう言葉がこう出てこんのよ。そう、バンクシーとやらがさ、もうあの人は億単位で売れてるわけじゃん。
ああ、なるほどね、なるほどね。
そんなよう分からんの、それで落札した瞬間にシュレッダーかけて、機械が途中で止まったら、それがさらになんか多くの値段ついたみたいな世界を聞いてるから、
うんうん。
いや、ポケモンの絵描く人だったら、
うん、
600万ぐらいで売れんのかなと思っちゃってたわ。
なるほどね。まあ、うん、まあ確かにそう言われればそうかもしれんね。
おお。まあでもツイッターとかで見る絵なのかどうかもわかんないしね。その NFT アートというのがどういうものかわかんないから。
まあネットニュースで普通に見れる絵ですね。
あ、そう考えたら600万はすごいのか。なんかこうすごい油絵とかさ。なんか、超時間かけて書きました。まあでも、そう、よく考えたら600万ってすげえ大金なんだな。
うん。で、リアルな絵ではないんですよ。画像なんですよ。
リアルな絵じゃないんだ。
そう、リアルな絵じゃないんですよ。画像なんです。画像データなんです。
それは確かにすごいな。
その画像データが、まあ NFT アートと呼ばれる形になりまして、
うん。
600万円で売れましたと。
は
あ。これって、まあ、NFT って何なのって話はこれからするんですけども、
うん、
まあその NFT ってものが僕としては結構価値観としてそもそも新しめのものだなと思っていて、
ほう、
そういう画像データが600万円っていう高値で売れちゃうっていうのは、なんかこれからの社会を感じるでござるぞっていう。
あ、でもそうか。画像データが600万って言われたら確かにびっくりするな。まあさっきその NFT アートって言われてるからさ、
うん
う
ん
う
ん、
どういうものかが分かってないから。
まあまあ、そうだね。
うん。なるほどね。その、じゃあ、単純に、スマホとかでデータ転送できるようなものが600万の価値がついたってことだよね。
そうそうそう、そう。極論ね。
ああ、なるほど。
極論そういうことです。
はあ、はあははあ、
ここまで話す中で、話聞いてて何のこっちゃって思ってる人に、より噛み砕いていくと、
うん、
あの、その辺のネットで拾えるであろう画像データを600万円で買ったやつがいるぞ。っていう。うん、
もうそれはやべえよな。そういう言われ方したらやべえなってなるわ。
まあ、すごく、根も葉もない極端な言い方をするとこういう話になるんですよ。
だからまあ、イラスト屋のイラスト1枚600万で買いましたみたいな話よ。
そう、買いましたって。
ああ、それはすごいね。
マジみたいな話なんですよね。
なるね。
でも、それを NFT という、まあ、技術とあえて言おうか。
ほう。
まあ、それが、これは NFT っていうものを使うと、600万円の価値があるものだなと、ある意味、格上げしてくれたというかね。
はあ。
まあ僕も正直腹落ちしてるかというと腹落ちしない部分もあるんですけども、
うん、
まあそういうことが巻き起こる世の中なんだなぁということを今感じている。そういう時代の節目におるのかもしれんでーっていう話を今日はしたいなと思っている。
え、じゃあ何？ NFT っていうものを入れたことにより600万になったんだ。
うん。
は
あ。NFT がなかったら、600万では売れないだろうな。
まあよくある数万から数十万。まあ高くて数十万か。
かな
ーデジタルの絵、まあ。まあ、だからその、絵師さんの、
うん。
そのレベルにもよると思うよ。 めちゃめちゃもう有名、超有名で。
うん。
もう誰もが絵を依頼していて、もうなかなかこう、描いてくれないみたいな人だったらもちろん高くなるし。
うん。
なんか依頼すれば、こう、数万円から描きますみたいな人もいるからさ。
うん。
でもそうではないんだもんね。
まあ、そしてこう、別にこの絵を描いた人自体をフラットに捉えていただきたい。こう、すごい人だよ。だから600万円なんだっていうふうに言う気も今はないし。
うん。
大したことない人なんだよ。でも600万円だったら勇気もないんですよ。
だから、そこはもう本当に一般的な、我々がツイッターとかで目にする、
うん、
結構比較的自分の生きてる生活圏と近いような感じの中の絵師さんっていう風に思っておけばいいわけね。
思っておけばいい。まあもちろん公式の仕事はするから立派な人なんですけど。
あ、そうそう。だから、なんていうかこう、うわ、もう、あんな億万長者手出ないわ、みたいな人ではないってことね。
そうそうそう。
うんうんうん、
そういう話だと捉えていただきたい。
わかりました、わかりました。
うん。で、ここから、まあ、そういうね、なんだか画像が高値で売れたらしいぞというニュースがあるわけですけれども、
うん、
それの中核を担ったのが NFT という技術というか考え方というか価値観というか、みたいなものなんですけども、
うん、
NFT とは、ノンファンジブルトークンの略称です。
その、ファンジブルがわかんないんだよね。
で、日本語で言うと、これは、非代替性トークンと略されます。さあ、意味わかんないですね。
ファンジブルって代替性って意味なんだ。
そうそうそう、そういうことらしいですね。
代替性、非代替性ということは、
うん。
いや、トークンはトークンのままなんかみたいなのあるけど、
まあまあ、トークンはまあ、なあ、綺麗に日本語に置き換えるものがないからな。
代替性にあらずということは、
うん、
置き換えられないトークンってことね。
そうです。うん、すなわち、NFT、この技術によって、非代替性になるというのはどういうことか。唯一無二であるということが証明されるということなんですね。
あ、なんか分かってきたぞ。
で、この今日のお話の中で関わってくるキーワードは、
うん、
仮想通貨、ブロックチェーン、そして NFT なんですね。
急に。
この要素を出すと、分かる人は大体あの要素が伝わってくると思うんですよ。どういう世界の話であるか。
仮想通貨だけまだちょっと繋がってないわ。ブロックチェーンはなんとなく分かんないよ。
うん。
要は、みんなが持ってるパソコン使って、信頼度高めてこうぜっていう技術でしょ。
そうだね。
簡単に言ったらね。
そうです。
お前のパソコンにこれ、はい。計算式パッパって渡して、合ってる？ああ、合ってるね。合ってる？合ってるね。おお、これ改善されてないね。はい、チェックチェック。みんなチェック。オッケー。オッケーオッケー。はい、これ、本物でーす。みたいな。
そうです、そうです。
っていうのがブロックチェーンじゃん。
そうそうそう。そのブロックチェーンっていう技術を使った、うん、ある意味、未来のお金と呼ばれるのが仮想通貨。そう、ね、今で言うと暗号資産と呼ばれますけども。
うんうん。
っていうものですけども。まあ、はい、ある意味、それの亜種となるのが NFT なんですよ。
あ、じゃあ、仮想通貨はブロックチェーンを使った通貨だけれども、
うん、
NFT はそのブロックチェーンの技術を使って、その真偽判定をそのアートの中で埋め込みましたよっていうもの、
うん、
ってこと？
大まかな理解としては、それで良いです。
おー、まあ、細かいところは違うんだね。
詳しい人に向けての補足をすると、
はい。
まあ、仮想通貨って、上で今 NFT が動いているのがメインですので、仮想通貨の延長ではあるんですけれども、
うん、
概念的には分離可能かなと個人的には思っているので、うん、今の方にはそのコメントがまあ正しいんじゃないかなって痛いと思います。
苦しそうに言うんだったら違うってはっきりもう思い切って言ってくれよ。それは。あ、でも俺は今ブロックチェーンから二手に分かれたけど、そうではなく本当はブロックチェーンからの暗号資産、まあ、いろいろありますけど、そういう暗号資産の先に NFT があるんだ。
うん。まあ、ここのね、ここの現状、こう、綺麗な住み分けって存在しないので難しい部分だと思うんですよね。
うん。
どうしてもこう、パックリ二つには枝分かれするというよりかは混ざり合って二つなのかもなーぐらいの現状でございますんでね。
ああ、ま、境界が結構ぼやぼやしてるんだね。
そうそう。なので、まあ、NFT というと、まあ、自然と、仮想通貨暗号資産みたいなものと話としては切り離せないよねと思ってます。
うんうん、なるほどね、うん。
ただまあそういう技術群のお話だよという部分のところでね。
うん、
ざっくり言うとリニューアル前ですけどもね、ハヤツでもね仮想通貨うんぬんかんぬんってやったことがあったんですけども、
うん、
そことある種近しいお話。
うん。
仮想通貨とニアリー。まあ、現状はもうほぼほぼイコールなんですけども。
うん。
ニアリーで枝分かれしたもの。それが NFT。非代替性トークン。いわゆるブロックチェーンの技術を使って、あらゆるデータを、これは本物である。唯一無二の本物であると証明する技術と。
ほう。
言えるわけですね。
だから、あれかい。今までの、やっぱりこのデジタルデータ、絵とかもそうだけど、
うん。
まあ、いくらでもコピー可能だったわけで、
うん。
で、コピーしたものに関しては、どれがオリジナルかわからないのがデジタルデータでしたと。
そう。
で、それだと、例えばせっかく僕が描いたこのホネストの絵、イラストレーターで絵描きましたよ。
うん。
で、そのキャラクターを描いて、仮にそれを誰かにこう、イラストレーターのデータを渡したときに、これ俺のだもんねって主張されれば、
うん、
いやでもそれ俺が書いたんだよって言って主張しても、もうそれは誰のものかわからないものっていう世の中がずっと来てたところに、この NFT というものを使って、いやいや、これはこの NFT のなんか印がこの中に埋め込まれてるから、
うん、
これがオリジナルなんやと。
うん、
君持ってんのそれある？それ印ついてる？はい、ついてない。それ偽物。から俺のオリジナル。はい、俺のやつ持ってるやつが価値高い。っていうような世界になってきたってことね。
そうそう、まあ、極端なお話、そういうことよね。
なるほど。じゃあ、もう本当に、このリアルにある昔のそれこそモネの絵画。あ、これはモネのサインが入ってるし、うんこれはもう間違いなくモネのものです。と同じぐらいのその真偽判定っていうのがデジタルの絵の世界にも入ってきたんだ。
うん。
はあ。
もちろん昔の、まあ今その絵の話、アートの話みたいな目線のとこでいくと、
うん、
まあそれこそリアルな世界でいくと、まあ、実際に絵を描いたものが存在するので、
うん、
まあそこにもちろん崇高に作られた偽物とかっていう世界もありますけども、うん、間違いなくオリジナルってものは存在してるんですよね。
はいはい。
で、それを、ま、何らかの形で証明していた。
うん。
というのがありました。
はい。
ただ、それがデジタルではできなかったと。
そうだね。
まあ、普通にコピーできちゃうので。
うん。
だから、そう、さっきのホネストの例え通り、ホネストのアイコンなんて、普通にツイッターアクセスして、ホネストのアカウント見て、うん。コピーして、保存して、
うん。
まあ、自分のアイコンにしちゃおうって言ったら、もう、あっという間になりすまし可能なわけですよ。
うん、そうだね。
で、どっちが本物のホネストって言っても、まあ、もう声がでかい方が、っていうかね、本物となってしまうというか。
圧がね、
証明手段ゼロというかね。
聞こえてくる圧が強い方が本物だよみたいなね、あ、うん、るからね。
そう。まあそれがデジタルの世界ではもう完全にもうそういう証明って無理だよね、となっていたところが、うん、まあある種ブロックチェーンの技術によって、
うん、
どこが正当なる所有者なのか、
うん、
ということをチェーン上に刻まれるので、
はあ、
証明可能だよねということが実現できると。
なるほどね。
ということが実現できるので、最初のニュースのご紹介のところに戻ると、ポケモンカード、
はい、
カードゲームとかの絵を描いている絵師さんの絵、これを描いて、じゃあこれの所有権が欲しい人って言ったときに、買いますと。600万円は出しました。
うん、
その600万円で、絵のデータはもちろんもらえるけども、絵のデータ以上に、この絵を買ったのは僕ですよという証明を買ったに近いんですよね。
はあ。
変わらずデータ自体はコピー可能なんですよ。
あ、そうなんだ。
普通に、まあ、ヤフーニュースにこの絵が売れたんですよって載ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、その画像を普通にコピーすれば普通に保存可能なわけですよ。
お
俺も持ってるって言えるんですよ。
うん。
ただ、今、小平やホネスがヤフーニュースから画像を拾ってきてコピーして保存しても、
うん。
それ自体には、ただの画像データとして、本人が持ってるものと何にも変わらないですけども、
うん、
ブロックチェーン上には、小平が買ったよってことは何にも書かれない。
はあ、はあは
あ、ホネスが買ったよとも何にも書かれないのよ。
はあ、はあはあ、
ブロックチェーン上に、この人が買った、600万円で、
うん、
そこに、そういうデータが書いてある。
うん。
それが価値があるというお話なんですね。
なるほどね。
で、ここは僕自身も自分で言ってても難しい話だなーって思うんですけども、
うん、
データ自体は誰でも持ってるんですよ、
うん、
コピー可能なので、
うん、
ただお金を出して手に入れるその 所有権というか、買ったという証明ですよね。その証明をお金出してるんですよね。
うん、わかるよ。はいはいはい。
ここに、ちゃんと価値を見出せるかっていうのは、まだなかなか難しいなと僕個人としては思うんですよ。
今の段階ではその価値って、多分わからない人が多いと思うし、
うん。
なんかその、なんだろうな、その600万で売れた映画、600万っていう値がついたのも、もちろん、その絵自体ね、絵師さんのことが好きでっていうところの付加価値もついてるとは思うけれども、
うん、
なんかこう邪推してしまうと、
うん、
初めてその NFT アートというものが売れたっていうところの価値もプラスされてるのかなと思うのよ。
うん。もちろんあるね。あると思う。
話題性になるじゃん。
そうだね。
これが初めて売れました。それを買ったのはあなたなんです。初めての NFT アートの購入者はあなたなんですよ。
うん、
っていうようなところで加算されての600万。
うん。
って考えると、はぁ、あ、はぁ、なるほどな、というふうに思うのね。で、多分それって、今の段階で何600万で買っとんねん、そんなって思っている人が多い中で、多分今を買ってるわけじゃなくて、今後何十年とかの先になった時に、それがなんか普通だよねと。デジタルデータで物を買うときは、この NFT の技術が入っていて、そこに刻まれてるのが当然であるっていう世の中になった時に、なんかようやくその価値がさらに膨れ上がるというか、っていうようなことなのかなというのは今の話ではなんとなく理解をしたわ。
素晴らしい理解ですね。未来を見据えてますね、そうそう。それは間違いなく一個の要素だと思います。今 NFT というものが出たばかりのタイミングだから、まあ話題になっているタイミングだから今ここで乗っかっておくって大事だよねってお話はもちろんあると思います。
うん、
ただまあそれだけでもないと僕も思っているところもありまして、まあそこに価値を見出せる人っていうのは一部だと思うんでね。
うん、
まあそれだけがだとしたら NFT って多分そこまで長続きしない話だと思うんですよね。いわゆるクリエイターにとってのメリットっていうものが一過性のものでなくなる可能性も秘めている。
うん、
今ってその NFT が話題になってるんで、なんか高値で物が売れるぞっていうような状況なんですよ。
うんうんうん、
でもそれっていつまで続くのって言われたら、まあ、ことなくして終わるかもしれないよねと。
うん、
でもそれだと、まあ技術として登ってきたはいいものの、しぼんでしまうかもしれない、
うん。
そうではなく、もっといい活用方法、ある種、アートに限らない、もっと様々な媒体、デジタルコンテンツ全てに適用できるような、いいメリットあるんじゃねえのという部分のところがあるかもなと思ってるんで、それもちょっとご紹介しておきたい。
はい。
それは、これ正直ね、今 NFT って呼ばれるものって、イーサリアムっていう仮想通貨上で成り立ってるんですけども。
ほうほう、それ聞いたことあるわ、イーサリアム。う
ん、割と有名なやつなんですよ、イーサリアムって、うんうんうん。で、そのイーサリアムって、ビットコインの友達ぐらいに思っておいてほしいんですけども。
はいはいはい。
ビットコイン自体は本当にお金としての側面というか、デジタルゴールドって呼ばれるぐらいなんですけども、
はい、
まあ、価値そのものみたいなものだと思っていただきたい。
うんうん、
金みたいなね、
はいはいはい、
持ってるだけで価値があるみたいなものだと思っていただきたいんですけども、
うん、
イーサリアムってものはちょっと毛色が違って、いろんなプログラムを機能オンできるような、もっとシステムチックなものなんですよね。
へー。
です。まあ、そのシステムチックさがあるがゆえに、その NFT っていう技術に転用されてる、応用されてるっていう部分のところもあるんですけども。
うん。
で、機能を追加できるので、こういうことも考えられるよねっていうところで、一個、これから先 NFT に活用できるんじゃないかっていうような要素として挙げられるのが、俗称としてはプログラマビリティって呼ばれてるんですけども、
うん。
NFT みたいなもの、さっき絵の話をしましたけども、
うん。
画像データみたいなものを、買った、売った。もちろん、買った人が次の人に売るっていうことも考えられるわけです。
はい。
ある意味、オークションみたいなものとか、もしくは、アマゾンとか、
うん、
楽天市場みたいな、ああいうとこで物の売り買いみたいなことも考えられるかもしれないですけども、
うん、
誰かが最初に買ってそれでおしまいというわけではないんですよね。
まあ持ち主がね、普通のリアルな絵でもそうですけど、
そう。
どんどんこう、渡り歩いていくっていう感じだからね。
そうそう。次の人に売れていくとか。
うんうんうん。
まあそれが絵でもそうですし、なんだろうな、他に音楽データとかでもそうかもしれないですね。誰かが作曲して、売りますよ。 買います、うん、僕が初めて買って初めて聞いたのは僕なんですみたいなことを証明するっていう人もいるかもしれない。
はあ、ははあ、なるほど。
でそれを売る、まあ、でまた誰かが買うみたいなこともあり得るかもしれない、
うん、
そういったものの売り買いが行われるたびに原作者の人に一部の収益が自動的に還元されるみたいなプログラムを組み込むことが可能なんですよ。
すごいね。
何ができるかというと、
うん、
例えばホネスさんがお得意のアドビープリンスとしての才能をいかんなく発揮して絵を描きました、
はい、はいはい。
その絵を小平が買いました、
うん、
この時点で小平はまあホネスにお金を払うわけですね。
はい、
はい、500円と、
うん、
バイカラクラットじゃないけども500円をデジタルで払うよと。
ありがとう。
うん。で、もう翌日、小平はもうこの絵飽きたわ。売るかなつって。
悲しい。
売るかなつってな。村上そこらの誰だか知らない人にね。これ450円で売りますわ。つって、
はあ。
誰かが450円で買うわけじゃないですか。
はいはい。
通常、これまでの社会であれば、小平が450円を受け取っておしまいです。
うん。
ホネストは何も起きません。
うんうん、
小平が売ったことに気づくことすらなく、
うん、
ただこの NFT の技術を使うと小平が売った時に、
うん、
ホネストに自動的に 5% 還元されるとかっていう設定が可能なんですよね。
ほうほうほうほうほう。
ってことは小平が売った450円の 5% がホネストに自動的に還元されると、
うん、
でさらに、450円で買った人がまた翌日もういらんわこれつってもう300円で売るわつって
悲しいな。どんどん安くなってくるじゃん、俺の絵。
また誰か、次の人が300円で買って、その300円の 5% がホネストに戻っていくと。
はあはあはあ、
ってことがされると、ホネストは、絵を描いて、一時的に売って、それでおしまいじゃないんですよね。
まあ、永続的に、それが誰かから誰かに渡って、金銭の授受が発生するたびに、まあ、インセンティブというか、
うん、
5% ずつが、どんどん自分の手元には入ってくるし、それ自分で誰から誰に渡ったかみたいなところもわかるんですか？
まあ、あの、ブロックチェーンって基本的にはオープン情報なんで、追えようと思えば全然追えるはずですね。
ああ、そうなんだ。じゃあ今の時点で自分の絵が誰のものなのかっていうところもある意味わかるんだ。
そう。あ、もう、小平とっくに手放しとるみたいなね。
いや、翌日に手放してんじゃん、あいつ。みたいな。おーい、みたいな。っていうのわかるんだね。
そう、全然わかるわけね。
はあ、
ただまあ、そのチェーン上には、第一所有者は小平だけども、その後、あ、この人に、あ、どんどんどんどん移りを語っていく、みたいなことをまあ、追うこともできると。その、ホネストが描いた絵の流れ流れていった歴史も辿ることができる。
はあ、あ、そうなると、
うん、
例えばその絵を描いたのは、
うん、
ホネストですと、
うん
で。そのホネストの口座にその 5% が入るわけじゃない、
うん、
で例えば長い年月が経って、
うん、
まあ過去のね、著名な画家の方もそうですけど、
うん、
まあそこで売られた収益とかっていうのは、まあゆくゆくは自分の子孫に、こう、ちゃんと入るようにしたい、みたいな時に、うん、自分が書いたんだけど、それを、この所有者は誰だっていうところの譲渡もできるっちゃできるの？
まあ、そうだね。それをこう、こうしましょうっていう枠組みが決まってるわけじゃないですけども、
うん、
まあ、現実できますわな。
技術的には可能なんだ。
可能だね。
だからそれは一族の中で、その持ち主として、というかそのお金を授受する人はもう、私の後はこの人ですっていうようなところを継続的にやることによって、売り手と買い手と、その一番最初に書いた作者というところのデータを、バージョン管理がずっとされていくがゆえにそういうことができるよっていうものが、この NFT アートと呼ばれるものってことね。
そうそうそうそう。で、まあ、この辺の話していくとね、
うん、
あの、絵だとあまりイメージしづらいかなと思う気はするんですけども、
うん、
例えば音楽みたいなもの、
はい、
まあ、Amazon Music で皆さんサブスクとして音楽聞くじゃないですか。
はい、聞きますね。
聞きましたところで、まあ、現状ってそのアーティストさん目線でいくと、
うん、
再生回数に応じてっていうことがまあまあ現状そのデジタルサービスになってきたからこそだいぶ還元されやすくなりましたよね、うん。
はい、なりましたね。
ただ CD 販売とかあるいはカラオケボックスみたいな。
うん。
アナログ管理の時代ってそういうのってかなり怪しかったと思いませんか？
まあね、なんかレーザーディスクで再生してるところとかってもう多分撮られてないんだろうなとか思うもんね。
うん。で、 ある意味、そういうのを管理する中で、日本でいくと、ジャスラクっていう、組織、団体があったわけですよ。
はいはいはいはい。
ある種、これの完全代替が実現するんですね。
あ、そうか。管理を、もう全部その、イーサリアムがやることになるから。
そうなんですよ。
誰かが管理をする必要はないんだ。
ないんです。
もうその NFT の技術を入れちゃえば。
そう。イーサリアムとかそういった、まあ、ある種仮想通貨で一部こう、ね、目的意識とか意義とかそういうものに挙げられるんですけども、うん、完全なるシステム化ってものが、人間を介さない自動化ってものが一部実現できたりするんですよね。
すごいね。
それがある種、クリエイターを守るっていう部分のとこに、この NFT が手をかけたんですよ。ついに。
素晴らしいじゃないですか。
それこそね、どうしても仮想通貨とか暗号資産というと、まだまだこう、投機だとか、そういう話がどうしても強いじゃないですか。
うんうん、
怖いものみたいなイメージ強いじゃないですか。
はい。
ある意味 NFT って、まあ仮想通貨の延長線上にはまだいるんですけども、一歩違う使い方として提言されたものと言えるものなんですよね。
だから、それこそビットコインはもう完全にお金ですっていう発想だったけど、うん、いやいや、お金としての価値ではなく、なんかこう、物に対してつける価値の新しい手法なんですよ、みたいなことってこと
だ。そうそうそう。なんつうのかな、その、お金です、資産です、みたいなお話から一歩超えて、うん、これは、機能とか役割なんですっていう風な部分のところに手が伸びたんですよ。なので、割と世間的には盛り上がってるんですよね。
そうなんだね。
そうなんですよ。
へ
ー。そうなんですよ。最近ニュース関係とかでね、あんま話題にならないかもしれないですけども、なんかビットコインのお金が、値段が上がっとんぞとか、イーサリアムがめっちゃ上がっとんぞみたいな部分のとこに、割と寄与してるのがこの NFT なんですよね。
なるほどね。いや、確かに僕もビットコインやろうかなと思って、やれてはないんだけど、
うんうん。
なんか、ついこの間まで300何万円台ぐらいまでね、1ビットコインが落ちてたのに、
うん。
ついこの間700万円までまた上がったでしょ？
そうだね。
なんかそういうの見てると、なんかまた、どっかのテスラの誰かさんがなんか言ったのかなとか。
ああ、そうだね。イーロンマスクとかね。
なんかそういう一言でさ、
うんうん。
結構、値が動いたりするじゃない？
うんうんうん。
だからこそ怖いって言われてるんだろうけど、そういうなんかこう、新しい技術でこんなことできますっていうので、こう上がるっていうのを見ると、なんかちょっと、やっぱすげえんだなと思うね。
うん。なんだろうな。NFT 関係においては、
うん、
デジタルアートとかっていう目線のところがすごく今、
うんうん、
NFT によって注目されるっていう状態になってるんですよ。
はあはあ、
それこそホネストが好きそうな話でいくと、
うん、
VR アートとかってあるんですけども、
はいはいはい、
VR ゴーグルで閲覧できるデジタルデータというか、
うんはい、
ああいうのも、まあ、極論データでしかないので、コピー可能。
うん、
そして、まあ、現状でいくと、無料開放とかせざるを得ないというか、
うんうん、
っていうような状態であったんですけども、
うん、
それを NFT みたいな形で、これは、ある意味価値を見出すべきコンテンツなんだというふうに打ち出すことができたというかね。
うん、
まあ、そういうものの見方が改めて加わったというか、
うん、
っていうふうな側面もあって、なんか、デジタルコンテンツ作る人、なんか、これ、今、NFT とかって取り組んでいくといいんじゃないかっていう風な形で人が割と寄ってきている。
群がってんだ。
雰囲気を感じます。
じゃあ今のポッドキャストと似たような感じだ。
ああ、でもそれ、うん、そうだね。そういう、なんか、今まで関わってこなかった人が集まってきたなー感の空気は感じてます。
あ、そうなんだね。うん、
本当に絵を描く人、何らかのコンテンツを作る人っていうのが、僕も NFT やってまーすとか、NFT で物売ってまーすとかっていうのを見かけるのが多くなったんでね。
そんな簡単に NFT で売れんだ？
まあ、若干難易度高いかな。どうだろうな。若干高いかな。楽天市場ほど簡単ではないかな。
いや、まあ、それはそう、それは分かってんだけど。でも、なんだろう。単純にね、僕はデジタル系のコンテンツを、それこそ作ったこともある。人間ですから、
うん、
気になるのはさ、
うん、
例えば僕が昔でいうフラッシュ時計を作りましたよ。
お
ね、で、そのフラッシュ時計はさ、 誰にでも配布できるわけじゃん。
配布できるね。
で、もちろんその購入をさせることもできるわけじゃない。
うん。
でもデジタルデータだから僕がさ、複数個コピーをして持っとくことは可能じゃん。
できるね。
で、例えば書いたもの1をさ、
うん、
その NFT アートで誰かに売るじゃね。
うん。
で、それをコピーしてた2をさ、
うん、
また別の人に売るじゃん。
うん。
NFT を入れて。
うん。
そしたら同じもんなんだけど、なんか2個 NFT アートとして売れてることになるじゃない？
まあ、ちょっとでもデータいじってればできるかな。
あ、いじらないと違う NFT を入れることはできないんだ。
そのはず僕も実際に試したことはないんでね。
あ、まあまあ、そうだよね。
いや、そこにどこまでの制限が入ってるか若干理解が怪しいんだけども。
いや、なんか、それがさ、その、全く同じものに、別々の NFT を入れられたらさ、
うん、
なんかどんどん価値下がっちゃうなと思って。まあ、価値が下がるだろうから、多分ね、こっち側コンテンツを出す側はそんなことしないんだろうけど。
まあまあ、そうだね。
なんか、そのゴッホのひまわりじゃないけどさ、
うんうん、
ゴッホが描いたひまわり7枚本物ありますみたいな。そんなような状態になる可能性もあるってことだよね。
まあでもそこ、そうだね、その、一時的には多分、例えば全く同じような画像、まあ微妙に違うんだけども、ほぼほぼ同じでしょ、みたいな画像とかっていうものを並べて、
うん、
まあ誰かが、それぞれ全然違う人たちが買ってったとしてっていうようなのを、やることはできるとは思うんだけども、
うん、
まあそこでどの値段がつくっていうのはまあ、わかんないんだけども、
うん、
ただ、ブロックチェーン上にある限り、どれが一番最初に世の中に出たかっていうのは、まあ、追うことができるんで、本当の一番は特定可能なんだよね。
なるほどね。あ、そうか。一番、そうか、そうか。
そう、二番目以降は、やっべ、めっちゃ高値で買っちゃったっていうのは、後々悲しむっていう展開かもしれん。
はあ、なるほどね。
うん、
はいはい、はい。
少なくとも、うん、オリジナルの特定はそういう方向でするんじゃないかなーって気がする。
一番最初に売れたものがもうオリジナルであると。
うん。まあ、もしくは一番最初にオークション版に並んだとかね。
でもそういう意味で言うと、
うん、
なんか、すごい嫌なところばっかりついて申し訳ないんだけどさ。
うん。
そのデジタルデータは途中途中でさ、別名で保存ができるじゃん。
うん。
だからその制作過程を、
うんうん、
今日までの絵、1で保存して、
うんうん、
で、もうちょっと進んだ絵を、何月何日まで進んだ分の絵にとして売っていけばさ、
うんうん、
最終的にできる絵は一つなんだけど、
うん、
それまでの制作過程ごとに売ることも可能ってことだよね。
うん。まあでもそこまで来ると、もう描いた人の価値と連動するよね、多分ね。
いや、まあまあ、だからそれは、
お前誰やねんっていう人
だから。いや、そうそう、だから僕みたいな人がさ、一日目に棒人間描きましたみたいなところでは売れないと思うんだけど、それこそめちゃめちゃ有名な、今仮にゴッホとかさ、
うんうん、
ピカソが生きてたとしてさ、
うん、
その一日の制作過程でどれぐらい進んだかみたいなところの進捗をわかるアートなんですと、
うんうん。
で、それぞれのその日ごとの進捗度合いに応じて NFT アートが生み出され、
うん、
その日ごとに買っていけますと。もちろん完成形が好きな人もいれば、途中でいろいろ構図を悩んでる状態の絵を好きで買う人もいて、
うん、
みたいな超有名なそういうアーティストであれば、
うん、
そういう風な売り方もできるアートではあるんだ。
うん。多分そしてその話って、
うん、
嘆くことではなく喜ぶべきことであって、
そうそう。だから嘆いてんじゃなくて、なんかその制作側からしたらさ、
うん、
すごい嬉しいなと思うわけ。
そうそう。そこに値段をつけるっていう手法が生まれたわけだから。
そうそうそう。
だから。いいことなんじゃないかなと。
そう。今まではその1枚の絵完成させたらさ、1枚でしか売れなかったし、
うんうんうん、
自分に入ってるのは最初に売れた金額しか入ってこないわけだから。
そうだね。
なんか、そうではない、その制作過程まで含めた絵の価値っていうところを提供できるというか、それをちゃんと価値として世の中に認めてもらえるきっかけになるのがこの NFT アートなんだよね。
そうだね。
それは素晴らしいことだと思うね。
うん。そうだね。そういう、まあ、ある種今まで値段のつけようがなかったものに値段をつけることができるかもしれない。
うん。それはいいね。
多分、物を作る人とか、まあ、それこそ、これからのクリエイターの人たちはよりデジタル思考の人が多いだろうからね。うん。そういう人たちにとって助けになる技術なのかもしれんよね、という。
うん。
気がする。 まあ僕はね、僕自身が何を作って何を売ろうとかってことは全く思ってないんだけども、
うん、
最近、ほんとこの数ヶ月かな、この数ヶ月で NFT とかっていうのをものすごいよく見るなと思うようになりましてね。
あ、そうなんだ。
で、まあ、正直、今、盛り上がりすぎてないっていう気も若干するんだけども。
あ、そうなんだ。
ただ、まあまあ、いつもの話というか、一回加熱気味になって、ちょっと冷めるんだけども、
うん
うん、いや、まあ、そう言っても、やっぱ、うん、大事だよ、NFT みたいな流れがまたやってくるみたいなね。こう、波のね、こう浮き沈みの波の途中なんだろうな、という気がするというかね。
うんうん、
だから、こう、たった今じゃないかもしれないですけども、まあ、それこそ数年後、もうちょっとした未来に、より現実的なものとして NFT が普通に世の中に馴染んでくるかもしれない。
なるほど。
そんなことを思うので、今日は、小難しい話でしたけども、NFT の話をしてみました。
はい、ありがとうございました。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
なんで長くなったの？
多分僕がちゃちゃ入れたからだと思うけどね。
ハヤツって短く終わらせようって思っても、なんでか長くなるんだよね。なんでなの？
ごめん、この話、ごめん、僕もスルーしようと思ったんだけど、そのコンテンツを作ったことがある側の人間だからさ、すげえ興味が出てきちゃった。いや、でも面白いですね。なんか、そういう意味で言うと、絵だけじゃなくて、この、言ったらハヤツもさ。
あ、もちろんね、ポッドキャストもやろうと思えばできる。
やろうと思えばできるわけだよね。だから NFT キャストみたいなのできるわけですよ。
うちの音源買う人いませんかって言って、こう、一番最初に、世で一番最初に買いたいって人がいたら売れるかもしれんよね。
でもまあ、うちの番組はまあないとしてもさ。
あ、ないんだ。
なくない？一番最初に買いたいと思う人いなくない？
まあな、まあな、まあな。
でもそれこそ、ドングレフムさんとか。
ああ、そうだな。なるみさんの渋棒を最初に聞きたいっていう人いるかもしれんよな。
ゆとたわさんとか。
ああ、いるよな。なんか、ほのかさんの異次元のボケを聞きたいで、いの一に聞きたいって思う人いるかもしれんよな。
かりんさんのあの雰囲気大好きみたいなのあるの、
大好きで、モノマネ一番最初に聞きたいって思う人いるかもしれ
ん。漫画760が、この漫画の回はもう絶対一番に書い
て。この回の庭ですって僕が一番最初に聞きたいって思う人かもしれないよな。
庭さんいじんじゃないよ。庭さんいじるんだったら俺が怒るよ。そういうことですよ。だから、もしかしたら、稲見まもさんのものも NFT で売れるかもしれない。
うん、そうだな。なんかこう、なんか一番最初のなんか、なかなかこう、波に乗り切れないオープニングトークを一番最初に聞きたいみたいな、こう、今日はどういう小ボケをかましてくるかなみたいな。
あの二人の神シンクロ率のあの回は一番に買いたいみたいなさ。あるかもしれない。
あるかもしれんわな。
だからそういうのも、もしかしたら今後、出てくるかもしれないのが、この NFT という技術。まあ、技術と言っていいのかっていうところですけど、
うんうん、
というものであるよと。
だね。
なるほど。すごく今日は勉強になりましたね。
うん。
はい。まあ、ぜひね、皆さんもこの NFT アート、実は僕あの600万の絵を買ったの僕なんです
みたいな。お前なのか
っていうのがね、ありましたらお便り募集しておりますんで、お送りいただければと思いますよ。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページはハリモン通信簿と検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。そんなわけで、ハリモン通信簿第132回は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お会いいたい私、おねそと、
小平でした。
それでは皆さん次回まで、ごきげんよう。さようなら。
また来週。